先日京都の本土町とそして祇園に行ってまいりまして、美味しいものを食べてまいりました。いい生活してるだろうというふうに思うかもしれませんけど、普通のものを食べておりまして、本土町とか祇園とかっていうと、なんかこうお茶屋さんとかね、なんかこう料亭から仕出しが来ましてね、で芸妓さんかなんかこういましたね。でそこでこうお遊びをなさるお大臣という、そういうイメージがあるかと思いますけども、私が行ったのは餃子屋さんでございましたね。祇園のですね、もう有名なお店だそうなんですけど、歩兵という、ここに今名刺をそこに置いてますけど、歩兵、わかります、歩です、歩、将棋の歩、歩兵です。というお店に行きまして、座席がね10席ぐらい、ちっちゃなお店で、もうなんか常に行列ができていると。で非常に小ぶりの一口餃子が10個かな、で480円ですかね、っていう、まあ、リーズナブルなお値段で、で通常のニンニクとニラの効いた餃子と、もう一種類別に生姜餃子というのがあって、まあ、生姜の効いた餃子、その2種類こう味わうことができると、まあ、他のメニューもいくつかあるんですけども、そういったものを味わいながら冷たいビールとか、あるいはこうレモンチューハイなんか食いってやると非常にオツだと、そういう店なんですけれども、やはりこの餃子の歩兵見ながらですね、私の心の中では餃子の大佐、やっぱ同じような名前ネーミングの店ってあるんだなとということですね。まあ京都といえば王将が当然あるわけでございますが、大宮の駅のところに、1号店がございましてね、あれも不思議なもんで、同じチェーン店のはずなのに、なぜか1号店で食べる餃子の王将の餃子はなぜかうまいと。私もね、実際言われたんで行ってみたんですけども、やっぱりなんかね一味違うんです。焼き加減がいいんですかね、なんかね、そういった意味で京都っていうのは何ですかね、餃子激戦区なんでしょうか、わかりませんけども、確かに私京都に行くたんびになんか餃子食ってるような気がするんですよね。ちょっと前も祇園の手前のところにあるミンミンで餃子を食べた気がするんですけど、そういったことでお送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でいつものようにお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマユです。
そして今日はリモートございません。
はい、
木田優子は今日は宴会だということで、
あ、そんな楽しんでる、
酒飲みに行っておりますんで、番組出れないということになりましたんで、よろしくお願いいたします。ということで今日はまゆちゃんと二人でお送りしてまいります。京都とかどうですか、なんかこう食べに行ったりしますか。
京都、あ、しますよ。京都、
京都何を、やっぱりその高級な料亭の、
あ、いやいやいや、
割烹とか、
いや私もこの前ラーメンとか、
ラーメンを
食べに行きました。
京都に、
京都のラーメン有名じゃない、有名っていうか、
結構有名ですよ。
ですよね、そこのなんかちょっと、昔石塚が、石ちゃんが、本邪魔子の石ちゃんがおすすめするラーメン屋さんに行ってきました。
あ、そうですか。
はい、
私はね、前いた会社の人からこう教えてもらった、はい、背脂の神っていう店があるんですけど、そこは結構気に入ってて、なんか月1か、まあ月1でもないな、2つに1遍ぐらいですかね、行ったりしてますけど、
なんか京都のラーメンって黒いですよね。
なんていうかね、濃いよね。
濃いですよね。
なんかね、ほら、いわゆる京風ラーメンっていうに名付けられると、なんかこう、さっぱりとした和風な感じのするラーメンっていうイメージがあるんです。 ですけど、うん、ところがそれはあくまで京風ラーメンであって、ね、京都のラーメンは結構こってりで、うん、背脂とかダーンって入ってたりとか、ね、なんか割とパンチの効いたラーメンが多いんですけど、うん、それはそれで私は好きですけどね、うん、であの醤油の色も結構あの濃いので、
ね、濃いですよね、
たまり醤油みたいなの使ってるの ねそういうあのラーメンがあったりしますけれども、うん、そのね背脂の神はね、あの玉ねぎがね、うん、玉ねぎのみじん切りが山のように入ってるんですよ。
へえ、玉ねぎ、
うん、あの紫玉ねぎがあるじゃん、紫色の。へえ、だから結構色がねなんか綺麗なんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
でね、そのチャーシューとのねバランスが良くて、うん、
へえ、
結構いいですよ。やっぱそこもあのなんか行列ができてます。
へえ、
そこもねだからあれですよ、大宮の駅からちょっと歩いて10分ぐらいのところ。
あ、そうなんです。あ、私が行ったとこも大宮のところから歩いて5分ぐらい。
ああ、
だからあそこら辺
激戦区、
激戦区ですね。
ちなみに大宮といってもあの埼玉県の大宮では
じゃないですね、
京都の大宮です、ね、はい、さあということでお便りをご紹介していきましょう。そんな京都府京都市からいただきました。39歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー、
ありがとうございます。
事件発生、電車内で刃物を振り回している人が、身を守る基本は乗務員に知らせてその場から速やかに離れる、うん、というタイトルのネット記事を見つけました。
うん、
その記事の冒頭、電車内で刃物を振り回して、切りつけてきたり、油をまいて火をつけようとするしたりする事件が立て続けに起こった、
うん、
走る密室で命を脅かされる事件に遭遇したらどうやって身を守ればいいのかというふうにあります、
うんうん、
基本君子危うきに近寄らずで、離れた車両に粛々と移動し、しかるべく手段で運転士や車掌に SOS を通報するというような内容でした。うん、コマンドえのき田だったらどう対処しますかということでいただきました。まあケースバイケースですね。
うん、
まず一番重要なのは状況を把握するということで、
うん、
これ何でもそう、戦争はそういうことです。状況を把握せずに作戦をやろうとすると失敗を招くんですよ。うんうんうん、だからまず何が起きてるか、
うん、
だから何秒目で何が起きてるかって情報を得なきゃいけないんですよ。
うん、
その時こう逃げてくる人とかがいて、うん、比較的落ち着いてる人とかを捕まえて、うん、どうしたんですか、うん、何が起きてるんですかっていう聞いて、いや、あの後ろの方でちょっと今刃物を振り回してるおじさんがいてとかって、うん、何秒目ですか、5秒目で、わかりました、ありがとうございます、次の人捕まえて、その人は男はどれぐらいの身長ですかとか、そういう
すごいな、冷静、
そういう情報をまず一人ですか二人ですかとか、その犯人は何人いますかとか、持ってるその武器は何ですかとかっていうのをこうまず聞く、
うん、
でね、これね、聞き方にもよるんですけど、うん、そういうのを聞くと相手の人って落ち着く時があるんですよ。
ああ、なるほど、
相手もほらもう怖いから状況を誰かに伝えたくてしょうがないけど、うん、何を言っていいか分かんないでしょ、うんうん、こっちが聞いてあげるっていうのが大事で、でそれでその人が場合によっては味方になるから、
はいはい、
だから例えばちょっとこう腕が立ちそうな人だったりすると、うんね、あるいはこう傘を持ってるとか、
うん、
何かそういう武器になりそうなものがあったら、ちょっとそれ貸していただけますか、うん、とかっていう、そういうやり方もあるんですよ、うん、で私の場合は大体いつもいろんなものを大体忍ばせておりますので
そうですね、
この間大石明子さんの、
はい、
ボランティアの振り返り会っていうのがありまして、うん、で西中島のある会議室で行われたんですよね、うん、でそこでいつものようにまあ、簡単にプロジェクターを使ったんですけど、うん、こう資料を映し出していて、うん、大石明子さんがそれをこう説明をすると、
うん、
で普段だったら前島くんが作ったオリジナル の怪しげな刺し棒があるんですけど、
はい、
いろんな釣り道具とかで作られてる、うん、先端に光る浮きとかつけてるやつなんですけど、
そんなの使って
る、毎回なんかね工夫して使ってるんです。でそれがまあその時に限って忘れてたんですよ、
うんうんうん、
で何にもその差し棒がないと、
うんうん、
で、まあ、一応私その時リュックの中に、
はい、
実手を入れておりまして今現物がそのテーブルの上にございます
けど、どこ、
実手が
これ、
しっかりした実手、
そうですね、すごいですね、
もうこれリスナーの方からいただいたものなんですよ、
結構重たい、
私もずっと大事にしておりましてこのぐるぐる巻きにこうフサノのね色がこう紫フサなんですけど、
う
んうん、だいぶちょっとここは、
ねそうですね、
色あせたりしてますけど、うん、まあ大事にずっと使ってるんですけど、うん、それをバッグの中に入れてたんですよ何のため入れてるかっていうと、受け狙いと申し上げておきましょう、
うん、あ、そうだね、防御じゃないですか、
もちろん防御には使えますよね、うん、 で、まあそれで、それをね、横に前島くんがいたんですよね。うん、こんなの持ってきたんだけどね、って言ったら、うん、前島くんがニヤッとして、それそのまま、ちょっとじゃあ渡してきますって。おいって。おいさん渡しちゃったんですよ。うんうん、で、渡して、どうすんだろう、こんなのは嫌だって言うかなと思ったら、うんうん、意外とノリノリで使い始めて、十手でこう、刺し棒代わりにこう、で、それをあまりに絵面が面白いんで、うん、そのちょうど私、前の方にいたんで、うん、写真をパシャッと撮って、うんうん、で、それをインスタとかツイッターでこう出した途端、バズるバズる、う
ん。見ました。私も見ました。
見ました？
おもろ。
めちゃめちゃバズっちゃって、ええ。すげえかっこいいとか大石さんやるとかって、維新を雇用だとかみんな書いちゃって
そうそうそう本当維新ですよね、
もう早く維新を捕まえたとかそういうのがあってえらい盛り上がっちゃって、はい、まあなんかすごい持ってきた甲斐があったなと、
あれ面白かったですね、
まあまあそういうようなことがございまして、うん、まあだからまあ普段ね皆さんもねぜひバッグの中に十手をねこれは十手じゃなくて十手ですからね、
十手ですね、
十手をね、
重いっすわこれ、
まあまあ武器ですから、うん、これで殴りゃ下手な死にますね、これ、鉄の棒ですからね、でまあそういったものを使うとか、あとこれはまあもう何かが話したことあったかな、私別な時はですね、
うん、
スコップを持ってます、
そうですね、知ってます、見ました、
折りたため式のスコップ、キャンプなんかで使うやつで、はい、すごいコンパクトになるんですけど、はい、いろいろありますよ、中国製のやつとかいろいろ安いのとかあるんですけど、私が持ってるのは全部総金属製のやつで、柄の部分も全部金属 でしかもコンパスまでついてるっていうね、方角が分かるっていうすごい、いるのかっていう、そんなもの
何か掘るために
そんな機能がいるのか、ね、このコンパスがっていう、コンパスいらないだろうとか思うんですけど、まあ、それをまあ、リックの横とかに刺してあるんですよ、でそれは仮に職質を受けたとしても、ガーデニングやってますんでっていうそのためのものですっていうものを言ったり、私の場合は、まあ、一応防災ジャーナリストだっていうふうに、まあ、言ってますし、名刺の裏側にも書いてたりするんで、私こういう仕事なんで、万が一その災害に直面して何かで閉じ込められた時なんかに、やっぱり地面を掘ったりしなきゃいかんでしょうと、そういった時にこういった道具っていうのは絶対重要なんだから私は常に持ち歩いてるんだという正当な理由はきちんと言う自信があるので入れてるんですけど、それをいざとなったらパカッとこう折りたたみのやつを戻してですよ、それを持っていくわけですよ、ね、でこれそこそこのリーチもありますし、なぜ金属製ですので、
そうですね、
それの面のところでパコンって叩くだけでも結構なもんですし、相手のそのナイフとかをパコンと払うこともできますし、あるいはこうとんがった方を突き立てれば十分に殺傷能力もあるん
ですよ、そうですね、怖いですよ、
なので、まあ、そういったことでスコップをぜひね皆さんもね、使っていただきたい、これは、ね、持ってるだけで本当に防災面で本当これマジで役に立ちますから、どんなのがいいかっていうのをお尋ねになりたい方は私に直メールください、アマゾンのリンクを教えます
アマゾンで買ったんです
、かなり吟味して買ったんですよ、買ったら正解でしたね、まあということもありまして、まああとよく、まあ、この番組でも言いましたけども座席が縦になるんだと、ロングシートとか、
はいはい、
あれはね会社とか車両によって一概には言えないんですよ、簡単に取り外せるのもあれば、ちょっとそのコツがいったりちょっとした道具がいったりっていうものもあるので、必ずしも使えるとは限らないんで、普段やっぱり一度でいいですからいっぺん外してみてください、
なかなか
外れるのかなとかっていう、
なかなか人がいない時乗らない、
こう意外と検索すると乗ってるかもしれないですよ、阪急は外れるとか阪神はこうしないとダメだとかっていう、でその阪急の場合は座席がねゴールデンオリーブというカラーがついておりましてね、でゴールデンオリーブアタックとかっていうそういう
楽しんで
楽しむことができますね、あと旧型車両だと阪急の場合は鎧戸があるんですよ、
鎧戸、
スクリーンが、はい、日よけのスクリーンがアルミ製でできててこう あの鎧、いわゆる鎧戸って言うんですけど、知らない、あのよくほらカーテンみたいにスーッと出てくるんです
よ。ああ、あのガラガラって重いやつ。
重いやつ。
ああ、あれ鎧戸って言うんですね。
鎧戸です。あれが外れりゃいいよね。
あれ、
あれ外れりゃ
すげえ鎧
だからね。いや、アルミだから大丈夫と思う
よ。あ、そうなんですか、ね、あのシャロの時もうなんか
あれ重いんじゃなくてね、摩擦で固めてあるのに。
あ、そういうことですか、ええ、
だからそうでないやつとかは、ね、今もあの布っていうか、
うんうん、そうですね、
カーテンになってますけどね、うんうん、まあまあそういうようなことで、だからいろんなものを使うということですね、うん、まあいずれにしましても、あの自信のない方はなさらない方が。
そうですね、ちょっとむやみやたらにやらない方が、
はい、ね、私みたいにあの変わり者が、あの戦いに、
そうですね、腕っぷしがあって、なんか知識がある方に。
でもあの相手がガソリンとか持ってて、火をつけるようとしてる場合はもうあの
もう無理です
ね。無力なので私も逃げます、
うん、
で、でその時にやっぱり重要なのは逃げる誘導をするという、うん、で、みんな我先に逃げようとするじゃないですか。
そうですね、
この間もほら、いわゆる貫通扉のところで、
うん、
あそこ狭くなってボトルネックになるじゃないですか、うんうん、そこでみんな引っかかっちゃって、
うん、
で、の飛び出たおじさんかなんかがこけるシーンが映ってたでしょ、うんうん、あ、みっともないですよね、
はい、
いい大人がね、
うん、
とあそこで、ね、整然とね、はい、小さく前にならえとか言いながらね、そういう、
そうですね、
こう前に習えなのか前へ習えなのか、うん、そこで君ら分かってるのかとかって、そういうようなことをこう軍事教練をその場でやるという、そういうことも含めて、ぜひね、皆さんも戦っていただきたいと思いますね、うん、でもあのほら車両に、なんかあの SOS 何かあったらここのボタンを押して通報してくださいっていうのがある車両があって、でただボタンだけのやつもあれば、押すとあの車掌さんとかと会話ができる形式のもあるんですけど、時々思うんですけど、あれみんな全車両で押したらどうなるんだろうね、あれどういう会話になるんだろうね、あれ
ね、えみんなで同時会話はできないでしょうね
と思うんだけど ね、だからそこら辺ちょっとどうなのか、誰か詳しい人があったら教えてほしいな
と、ちょっと鉄オタの方、
思いますけども、続きましてこちら、愛媛県四国中央市からいただきました、54歳会社員、ラジオネーム12人の優しいケムール人、
ありがとうございます。
久しぶりに歌うテールライトを拝聴し感動しています。ね、YouTube に上げたところ大好評でございまして、途中はいろんなあの曲をかけてるんですけど、その部分はあのいろいろ引っかかるんで全部カットしまして、まあ、それでもあの引っかかるんですけど、あの最後に夜明けの仲間たちって曲が流れるんで、あれで著作権で引っかかってるんですけど、なのであれいくら見てもらってもうちの収益にはならないんですけど、でもまあ結構喜んでいただいてるんですけど、まあ、これはあの元ネタはTBS ラジオで昔放送しておりました、うん、歌うヘッドライトという、マジで知ってる？
知らないです。
知らない、
うん、
あの午前3時から
余計知らないですね。そんな
あのオールナイトニッポン第1部ってのは、まあ、うん、はい、あって、
うん、
まあ、午前1時から午前3時までの2時間あって、
うんうん、ですね、
でその後オールナイトニッポン第2部っていうのもあるんですけど、そのネットチェンジしちゃうんですよ、多くの放送局、特にローカル局は。だから3時まではあの NRN っていうんですけど、うん、これあの日本放送と文化放送を T ステーションにするネットワークのことなんですけど、うんうん、で、TBS を T ステーションにするのが JRN っていうんですね、
うん、
でそのだから NRN から JRN にネットチェンジしちゃうんです3時、
うん、
でそうするとあのせっかく第2部オールナイトニッポンの第2部が聞きたいのにさーとかって言ってる人たちが、うんうん、そのトラックのうんちゃん向けの番組を無理やり聞かされるという、
うん、
これがね1979年だか8年だかそのあたりに全国に一気に起きたんですよ。 それまではねローカル局でもねほとんどねオールナイトニッポンの2部までね、うん、朝の5時まで聞けたんですよ。
あ、そうなんですね。
なんだかしないけどね、その急に歌うヘッドライトが割り込んでくるようになって、で、まあ、NRN でもう一つ の、 その文化放送は、
うん、
文化放送は夜中はセイヤングっていうラジオ番組をやっていて若者向け でその後、日野自動車提供の走れ歌謡曲っていう、
うん、
その同じようなものを、
うん、
でこう走れ歌謡曲対歌うヘッドライト、
うん、
まあ、日野対いすゞっていう、
うん、
ことですね。でまあそのいすゞ歌うヘッドライトのまあ、ほぼほぼ完コピを、この完コピができるっていうのが、まあ、実は他にも完コピの番組いくつもありまして、 あのジェットストリームとか、
うんうん、
NHK で昔やってたクロスオーバーイレブンだとか、
うん、
あと全国歌謡ベスト10だとかの、うん、そういう完コピをやってるのがあるんですけど、まあ、今回は、久しぶりにこの歌うテールライトということで、うんご紹介させていただきました。でお便りに戻ります。そういえば1976年頃から TBS ラジオキーステーションに全国ネットされていた夜のミステリーでしょ。いやそういうタイトルですというミニ番組がありました。昨年ネット版で復活しています。あそうなの。
へ
全然知らない。 FMC もそういうのを作ってませんでしたっけ。ぜひ怖いやつを作っていただければと思いますということでいただきました。夜のミステリーっていう番組がありまして、
怪談話ですか。
まあ、ほぼほぼそうです。
うん、
まあ、いろんな原作のある怖い話もあれば、
うん、
あの体験実話シリーズといって、まあ、全国のリスナーがこう投稿したか、本当に投稿してるかとか知らないですけど、甚だ怪しいですよね。
うん、
でそれをあの構成スクリプトしたものがあって、でね当時はね、まあ、今でいうとすごいキャスティングですよ。
へ
え、もうあの毎回毎回いろんな、だから有名な俳優さん、当時の俳優さんかなり出てますよ。
そうなんですね。
あのちらっとあの前ウィキペディアかなんか載ってたのだいぶ前に見たんですけど、それこそ西田敏行さんとか有名どころもいっぱい出てますし、あとそうですね、私が一番印象残ってるのは戸浦六甲さんですね。戸浦六甲、まあ、僕はあの大好きな俳優さんで、あの人も結構若死にしたんですけど、大阪の人で、もともと高校の前生で、大阪高校ってありますかね、大阪高校でなんか英語かなんかを教えてた先生で、それで映画とか演劇にも通じていて、
うん、
で大島渚とね、うん、なんかね同級生かなんかだったんで、その縁でなんか関西弁が喋れるキャスティングを手伝ったりしてて、
はいはい、
気がついたら自分も出てたと。でその顔があの結構こうあのなんですか、このあのこの目のさ、目の下のそのクマがね、
はい、
結構出ててね、悪人顔してるんですよ。
うんうん、
普段ねニコニコ、普段はすごいあの笑顔の素敵なおじさんなんですけど、あのやっぱりこう時代劇とかやるとその 悪さがこう際立つ、でいい声の人なんですけど、うん、で、まあ、あの悪役俳優として非常にこう鳴らした人なんですけど、でも声がいいんで、だから声優としても結構活躍してて、
そうなんですね。
でこのね夜のミステリーでよく出てましたよ。
へ、
出演戸浦六甲っていう、だから俺あのそのこの番組で戸浦六甲の名前を覚えたんですよ。
うん、まあそうなんですね。
あの構成菅沼定憲、音楽アドバルーン、出演は戸浦六甲でしたっていう、そういう、もう完全に覚えてますね。で、いろんなものがあって、で、まあ、これをですね、あのパクったことがもう完全にパクったんですよ。
基本パクって、
パクリですこれ。あのいただいたエッセンスをいただいたとかじゃなくて完全にパクリです。もうあのよくね人のねあの番組とかをねパクるなんて最低だとか言ってるくせにね、これに関してはね本当ね、本当は臆面もなく、もう全くもう素面でパクってやりましたけど、ラジオヘルハウスってタイトルで、あの福岡で、福岡 RKB ラジオで、放送いたしました。
あ、ま、そんなちゃんとした放送局でやったんですね。
そうです、毎週、
ね、
毎週放送した。
すごいですね、それ。
これあのだからこの本家はなんかちょっと怖いよ、なんか音楽がピュンピュンみたいな音が違う、夜のミステリーって言って、それでそこで急になんかあのなんかあのアコーディオンっていうか手回しオルガンってあるじゃないですか、はい、あれみたいななんかちょっと明るい音楽が急に流れてくるんですよ。
へえ、怖い、逆に、
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタブルーとかっていう音楽なんですけど、それがしばらく流れた後にまたダダーンとか音がして、体験実話シリーズとかって言って始まるんですよ。で大体15分ぐらいのやつで、それはあの全く完全にコピーをいたしまして、 せっかくですから今日はご用意させていただきました。多分これを聞いている薬師寺君がうわ流すのかというふうに今思ってると思うんですけれど、ラジオヘルハウスいろいろあったんですよ、
うん、
これあの私が全部あの技術、はい、演出脚本全部私が、番組の中では唐沢寛という名前になってますけど、うんうん、これはあの福岡地区限定で使ってた私のペンネームなんですけど、うん、今日は、弾けないギターという、
うんうん、
作品がございまして、それをですねちょっと聞いていただこうかなと思います。ではラジオヘルハウス弾けないギター
。ラジオヘルハウス体験実話シリーズ弾けないギター。この作品は北九州市にお住まいのペンネーム光一さんから寄せられた恐怖の体験をもとに構成したフィクションです。
おかしいな、どうしていつも会ってくれないんだろう。私がこの古ぼけたギターを手にしたのは高校1年生になったばかりの春のことでした。3歳年上の兄が不慮の死を遂げて、その形見としてこのギターは私のものとなったのです。あれから2年が過ぎました。
あ、またやっちゃった。
兄はこの交差点で曲がってきた大型ダンプに巻き込まれて死んだのです。手や足や胴体は見るも無残にすりつぶされ、アスファルトの上には肉片や血液が飛び散り、周囲の誰もが即死だろう直感したそうです。しかし兄は生きていました。自分の肉体の一部の変わり果てた姿を激痛に苦しみ、のたうち回りながら見ていたのです。そしてさらに兄の目線は近くの楽器店で買ったばかりの中古ギターに注がれていました。一度もまともに弾くことができなかったギターをぼんやりと見つめながら、兄は死んでいったのです。代わりに自分の体から濁流のように溢れ出る血液の音を耳にしながら、いつも会ってくれないんだろう。それ以来このギターのチューニングは全くと言っていいほど会ってくれないのです。会ったとしてもすぐにダメになってしまう。まるでわざと弾かせないように誰かの意図が働いているかのように。
無念のうちに死んでいったお兄さんの意志がそのギターを誰にも弾かせないようにしているのでしょうか。ひょっとしたらあなたの周りにもそんな楽器が埋もれているのかもしれません。ラジオヘルハウス体験実話シリーズ弾けないギター。 出演薬師寺三郎、案内足立秀也、音楽富田譲、作演出唐沢寛でした。
いかがですか。
薬師寺さんやった
もろパクです。もう分かる人が聞いたらもろパクもいいとこです。
あれは訴えられたらしないんですか。それは
いやいや、あの同じくあの JRN 系列
局。あ、なるほど、そういうことですね。
タイトルも別ですし、あくまでリスペクトということでございまして、はい、こういう番組を毎週やってたわけですよ。まあ他にもありますね、船底に、人がこう閉じ込められてしまうっていう、その船を作ってる最中に船底にこう閉じ込められた人が10日間ぐらいその中を這いずり回って死体となって発見されていて、で、それがこうドック入りして死体を発見したわけですよ。でこの際もう一人人柱を入れておこうっていう話になる話とかですね。
怖
っ。とかあとなんか狂ったあの歯医者がいましてね。で虫歯でこうあの治療に来たおじさんがいてですね、でこうあのそのジョイが、ちょっと削りますねとかって、でうわーっとか言いながらこうもっと削りますねとかってガンガンガンガン削ってて歯がなくなるっていう、そういうあのずっとあのもう嫌な音をずっと聞かせるやつ、キーンってやつ、
嫌だそれは、嫌だ。
それとかあの時は確かね電気ドリルでその音をあの、とかあといろいろありましたね。なんかねチラシ配りっていうやつもありましたね。これあの路上でチラシ配ってるじゃないですか、
はい、
であのみんなほら冷たいじゃないですか、受け取ってくれなくて、でさらに悪いやつがいて、体当たりしてそ の, あのそのチラシ配りを邪魔するやつがいたんですよ。でこうあのその恨みがこう爆発する話とかですね。もうそういうのが
どんな話、
ほとんど私 の, あの創作なんですけど。
フィクションですね。
フィクションですよ。いや全部フィクションですよ。今のだって体験実話シリーズとか言いながら弾けないギターとかっつって。これあの薬師寺君なんかあの来るみたいですよ。
ああ言ってましたね。
来週、はい、来週来るらしいですよ。
そうなんですね。
薬師寺が当たったからね、あの今回あの入れますから来
てくださいね。ありがとうございます。
千葉県から行ってくれますか。
ああそうなんですね。
ということで、ございまして、まあこういうなんかまあなんか五感を刺激するようなそういうあの番組と言っていいかもしれませんね。恐怖番組ってやっぱ真剣に聞くんですよみんな。
なんかね怖いもの聞きたさみたいな。
なんかすごいいいコンテンツになると思うんですよね。だからあの本来あの放送局夜中の番組とかでそういうのやってみりゃいいんですよ。やってんですかね今そういうなんか、まあ、夏場とかひょっとしたらちょ
っとやるかもですね。
あるかもしれないですけど、まあほらどうしてもあのなんか稲川淳二風のやつとかはね。
そうですね、それになってますね。
やっぱもうちょっとこうちゃんとしたあの怖い話、やっぱ怪談というやつをやりたいですよね。やっぱりね、あの一流斎貞水師匠、人間国宝のような立体講談のようなものをぜひやってみて。知らないですか一流斎貞水
師匠。知らない。
こうあの自分でコントロールするんですよ、こうあの講談をこうするときに、目の前にこうあの剣台というかこうあの台が用意されてあって、でそこに実はその装置がその照明のスイッチとかそういうレバーがこうあるんですよ。それをいじりながら、でそこにその自分の顔にその緑色の光を下から映すみたいなことがやって、急にあの怖いところ怖いシーンになると、その緑色にグワッて変わってグッてこうあの客席のに見据えて、お恨みいたしますとかっていう、もうゾゾゾゾゾっていうそういうそれ立体講談って言ってたら、こういうあれをそのラジオ版で何かこうやるとかっていうのをね、ぜひやって、まああのこれネット版のやつは僕は知らなかったんでちょっと後でチェックしてみたいなと思いますが、ということでございまして、ぜひね怖い番組、やってみたいですよね。どうですかやってみたいと。
ちょっと怖いの苦手なんで。
怖いの苦手。
ああ、
なんかお化けがいると信じている。
お風呂入れない。
お風呂入れない。
入れなくなっちゃう。
ああ、そうですか。ああ、 目を当てたらその目の前に、もう
ホラー映画とか見たらダメですね。
あ、そうですか。
もう、もう目開けて髪の毛洗いますから。
目開けて髪の
毛、はい、
その方が
必死、
はあ、
必死ですも
ん、はあ、昔髪の毛洗ってたら足元がこうもぞもぞもぞってして、うん、なんだ気持ち悪いなと思ってこう、うん、薄目を開けたらでっかいムカデが上がってくるところです。
やだ、お化けの方がいいわ。
あれはビビったっすよ俺。慌ててこうお湯をバッてかけて排水溝に流しましたけどね。排水溝から上がってきたんですよ。
上がってきたでしょ
うね、昔の熊本のルネディ築80年の
流しても上がってくるじゃないですか、また、
もう必死でもうジャンジャンジャンジャン流したんで、大丈夫だと思います。
そっちの方が嫌だな、
ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧一箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
こちらは岡山県岡山市からいただきました。47歳塾講師、ラジオネーム OHK48、
ありがとうございます。
橋本徹氏の発言、例えばテレビでコメンテーターとして出てる時だとか、うん、あるいはツイッターなどを再送信するネットニュースってありますよね、
うん、はい、
ありますよね、
うん、
単にツイートをただ、ま、もう一遍わざわざ書いて解説まで加えてる、うん、まあ、解説だって薄い解説、うん、あるいはこうコメンテーターとしてテレビで発言したものをもう一遍なんかその、なんか、うん、文字化して、
はい、
でそれをまずはことさらこう広めようとするという、うん、大した発言でなくてもその人物がネット上でいつの間にか目立つ存在になっていると、
うん、
自然にこの手の再送信が発生します、
うん、
まあそうですね、
はい、
これって組織的なリツイートみたいなもので、とてもジャーナリズムとは言えないように思います、
うん、
まあそうですよ、ただ単にコピペしてただ出してるだけみたいなもんですから、うんうん、検証とか一切しないじゃないですか。
そうですね、
ただ発言をそのままなぞってるだけですからね、うん、けれどもその再送信メディアがそこそこ大きくなってフォローする人が増えたり、
うん、
あるいはヤフーなどのポータルサイトでさらなる再送信が行われるようになると、これは一つのメディアになってしまいます、
うん、
ただの拡声器なのにです、
うん、
この問題榎田氏はいかがお考えでしょうかっていう、まあカスですよね。だって他人のふんどしでやってしょ、勝負してるわけでしょ、
まあ、そうですね、そんな風に考えたことなかったですね。
まああれその大体あれですよ、何文字いくらとかって言ってその契約がいろいろあって、もうほんとカツカツで食えないライターさんだとかがそういったところで契約して、でもう誰より先にそれをこうコピペしてやろうみたいな感じでやってるんでしょ、
うん、でしょうね、
でまあその彼らのその存在というものを僕は否定するつもりはないですが、やってる仕事に意義はないですよね。まあ、食ってるいくためにやってるんだってことなんでしょうけれど、でそれ 見る側もじゃあそこにもうちょっとこうリテラシーというか、
うん、
自分で それを検証する目だとか思ってればいいんだけれど、実際はただ単にそれをその便利に使ってるわけですよ。
そうですね、
自分がそのテレビを見ていない、
うん、
あるいはツイッターもフォローしてないから読んでない、
うん、
けれどそこが伝えてくれるっていうのを、うん、なんかまあ、むしろありがたく思ってる人も多いのかもしれないです、
うん、そうですね、
ただそれはね、その単にその一次情報をコピペしただけの二次情報でしかないんだけれど、うん、なんかね、 お墨付きを与えられた記事のように感じてしまう時ってあると思うんですよ。そういうそのネットニュースとかネットメディアというのがこうあえて取り上げているということで、これはその傾聴に値する話なんだと思う人も多分いるんですよ。
そうですね、
どんなカスな内容であっても
ですよ、
でそこがね怖いところで、でしかもそれをねテレビもやってるじゃないですか、
そうですね、
テレビもその誰それさんがどの番組でこう言ったとか、あるいはツイッターでこうつぶやいたとかっていうのをわざわざテレビでまた取り上げて大きくして紹介するわけですよ。
そうです、もうそれが多くなってきてますよね今。
そうなんですよ。だからそこにね何一つ検証を加えないで、だからその橋下徹っていう、まあ、一人の人物がいてですよ、でそれがその、まあ、何度も言いますようにタイタンという太田光の嫁さんがやってるプロダクションに所属していて、そこがそのテレビで行くと、まあ、そのいろんな話をしてですよ、それで仕事を取ってきては出演する機会を与えていると、でそこで語るっていうのは、まあ、彼は商売だからいいんですけど、それをさらにまたその二次的三次的にそれを広げていく、そういうそのネットメディアだとかそういったものがあって、なんかますますそのなんていうかな、テレビの視聴率が低くなっている部分を補完してくれるかのような、なんかそういう媒体が出てくるというのをやっぱちょっとおかしいんじゃねえのっていうふうに思うのが本来正しいあり方だと思うんですけど、みんなそれをこう思わないというところが怖いですよね。だからほらこの間あの例の伊藤詩織さんですか、あのレイプ裁判があったあの TBS の、あのスケベ親父からレイプされた云々っていう、それのその伊藤詩織さんを批判する勢力が、その、まあ、漫画でねその彼女の名誉を傷つけるような漫画を書いて、でそれをツイッターで出したわけですよ。でそれは当然その名誉毀損に当たる、本人は違うと言ってたけどどう見たって名誉毀損なんですけど、で、まあ、それがあの裁判で名誉毀損だっていうことが認定され、なおかつそれをリツイートした人までその損害賠償の対象になる。
へ、
ね、リツイートしたっていうことはその内容を認めて正しいと判断して人に広めようとしたってことじゃないですか。だからそれと一緒なんですよ、そのネットメディアってやつも。
まあそういうことですね、
じゃあその責任を負わなきゃいけないんですよ。だからその橋下徹に限らず誰でもいいんですけど、松本人志がワイドなショーでこう語ったとかって言ったら30分後にはもうネットニュース出てる
でしょ。
だからそういったのも含めて、それがもし間違ったことであったり人を傷つけるようなことだった時に、あんたら責任取れるのかっていう話になってくるんですよ。でそれがね今回その画期的な判決が出たので、そのリツイートであっても責任を負うのだっていう、だからこういうあのカスなネットメディアはみんなこれから責任を負わなきゃいけなくなってくる。
そうですね。
ということはみんな責任を負いたくないから、多分追って淘汰されていくと思うんですよね。でそこにそのジャーナリズムというのが入ってきて、きちんとその発言に対して検証を行うかどうか、行っているんだったら自分のそのいわゆる主権というか、その自分たちの考えがそこに入ってくるので、まあ、堂々とそれをこうまあ、開陳していくと披露していくっていう形での自分たち そのいわゆるジャーナリズムになっていくんだったら僕はありだと思うんですけど、そうでないただ そのコピペメディアはもう消えていくでしょうね。もしくはもうどうでもいい、あのほのぼのとしたなんか猫ちゃんが何しましたとか、ね、誰それさんち あの盆栽に花が咲きましたとか、そういうのだったら全然構わないですけど、トピックスとしてやる分には構わないんですけど、ニュースとしてやるんだったらちょっとこれはやっぱそれなりのジャーナリストというかジャーナリズムの矜持というものを持ってやっていただきたいなと思うんですよね。まあまあそこまで考えてやってるかどうかったらちょっと怪しいですけどね。
考えてないんじゃないですかね、
まあ、なので、まあ、そういった意味で言うとこういうあの再送信型 そのコピペネットニュースというか、こういったものは追っつけ淘汰されていくだろうなとは思ってるんですけど、ただしばらくはこれ残りますよ、まだ
当分は。そうですね、
でそれにその特にこの関西のテレビメディアなんか見てると、まさにこれでしょ。
いやそうですよ、ほとんどもう関西に限らずテレビ局自体がそういうの多いなって思いますよね。
まだね、例えばねそのワイドショーだとかで、そういうツイッターとかの発言を取り上げました、でそこにさ、その坂上忍でも誰でもいいんだけど、司会者の自分の意見があってこれ違うと思うよとかって言うんだったらまだいいんですよ。ところがね、そのなんかね番組によってはただ発言をそのままなぞってペラペラってめくるとそこに発言出てきて、 うん、でこういうふうに語ったって言って、うん、でせいぜいそれにあのコメンテーターと名乗るなんか薄っぺらななんかよくわかんない、うん、よく見かける人たちがなんか通り一遍のことを言って、うん、そこにその検証する術がないじゃん、うん、その人たちは、うん、単に発言を見てあこういうことをおっしゃったんですね、うん、なんかもうちょいなんか言葉のなんかこうあの角が立たないやり方もあったかもしれませんねみたいなことは言うけれど、うん、その内容が本当なのかどうかっていうところまでは全然突っ込めないですよね、うん、そこまで見識のある人も少ないし、うん、そうなると、まあ、まあ本当につまんねえ番組ばっかりだっていう、
うん、そうですね、
まあありがたいんですけどね、あのいやいやマスメディアがクソメディアになってくれてるので、うん、そのちゃんとしたあのちゃんとうちがちゃんとしてるかどうか分かんないですけど、うん、ちゃんとものを言ってるメディアっていうのにやっぱり人は集まってきますよきちんと、
うん、
あのだからそのうちは偏ってるじゃないですか、はい、不偏不当じゃなくて偏向徒党だって言い、うん、堂々と言い合ってるわけで、うん、でそれでその榎田新右衛門はもう令和寄りで、うん、そういうあの新自由主義を否定してますっていう、うん、そういう論調で行くじゃないですか、
はい、
じゃあこの人がじゃあどういう考えで行くのかっていう、うん、単にあの令和べったりで令和のコピーをやってるかってそうじゃないわけですよ、うん、その大石さんの発言をあるいは山本太郎さんの発言だとかを聞いた上で、うん、榎田がどう思うかっていうこととか、うんうん、そういったものはきちんと話そうと思ってるので、うん、まあ、時々ね中には大石さんの話を聞きたい山本太郎さんの話を聞きたい、うん、前島君の話を聞きたいっていう、うん、で榎田喋りすぎっていうのがあるんですけど、うん、知ったことかっていう、堂々と喋ってやるぞと私は思ってるので、うん、これからも大いに喋りますけれど、うん、まあだからそういったことでまあどんどんその自分たちの考えというのをどんどん出していくそういう意味でのジャーナリズムというかそういったものがまあ、もっと増えてこないといかんだろうなと、うん、いいんですよ右寄りとか左寄りとかそれぞれのスタンスでやっていただいていいんですけど、まあ、例えばチャンネル桜田とかああいうのを見てると、うん、まあ、それなりにやっぱり日本というものを大事に考えているそういう右寄りの人たちの結構僕はあれは真っ当なことを言ってる人たちもいるなと思うんですよ、うん、でかたやあの DHC の方の方でやってるあの虎ノ門だとか、うん、ああいうのを見るとはぁって言いたくなるやつも結構あったりするんですよね、うん、でそういうのも含めていろんなその右の中でもいろんな温度差があるし、うん、左でも温度差があるし、うん、真ん中っていうのも温度差があっていいと思うし、うん、それをやっぱり最終的に聞いたり見たりするあなたがどう判断して、うん、どれが一番お好みなのかそれは どれが一番正しいと思ってるのかっていうのを決めるそういう政策与奪権は、うん、実はリスナーあるいはウォッチャーの方にあるんだということを、うん、私はこう申し上げておきたいというふうに考えて、うん、だから榎田が言ってることは全然ああいうの当たってねえやんなと思っていただいてもいいんですよ、
うん、
でそれをその自由に検証していただいて、うん、だから正しかったらこっち側がキャインと言って謝るんで、うん、そういうことですね、うん、まあまあネットがねまあ、その黎明期というか、うん、まだ多くの方がインターネットの命も知らないような時代の頃にこういろんなのが出てきて、うん、それが淘汰され2チャンネルみたいなのが出てきて、うん、便所の落書きみたいになっていって、うん、でそれがまたすでに淘汰されてるじゃないですか、うん、でツイッターとかそういう風になっていって、うん、で自由になってきたけど実は自由でも何でもなくて、うん、そのやっぱり制限はあるわけですよ、うん、それは何かというと個人の責任ということですよね、うん、発言責任というのがあるんだと、それをはっきり分かれるようになった上でじゃあみんなどういうふうに発言をしていくのかっていう、うん、まあね、未だにいるんですよ、かすな書き込みをするようなやつが、うん、脳みそが土くれでできてるようなバカが、うん、だからそういうののやつを見ると本当それをねめでるのが楽しくて、どんだけバカなんだこいつっていう、うん、そういうのをこうめでたいですよね、めでるって意味ですよ、おめでたいじゃなくて、うん、おめでたいんですよね、うん、というようなことも考えております。続きまして、東京都町田市からいただきました42歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌、
ありがとうございます。
早朝の富士五湖に続いて和歌山でも震度5クラスの地震が発生しました、
うん、
ね、12月3日、
はい、
ね、これ実は収録が今週は金曜日の夜でございます、うん、12月3日今日なんですよ、
はい、
メディアでは富士山の噴火やあるいは南海トラフの地震とは無関係であるという論調で火消しモードですが、
うん、
熊本大分大地震以降信頼できるのは えのきだ師匠だけなので大事なことですから、もう一回言っておきましょうか。熊本大分大地震以降信頼できるのはえのきだ師匠だけなので、ぜひとも見解を伺いたいです、よろしくお願いいたしますということをいただきました。実はですね、これあの本当にあのお詫びを申し上げなきゃいけないんですけども、うん、はい、昨日ある、まあ、あの寄り合いといいますかね、会合がございまして、うん、そこで地震の話になったんですよ。
へえ、
であの6人ばかりいたんですけど、うん、でそういう人たちとそのなんかきっかけはね、そのあのドラマ日本沈没がつまんねえって話から始まったんですけど、うん、でそのまあ富士山の噴火や、うん、あるいは南海トラフの地震というのはどうだろうかって話になって、うん、で大阪はどんだけ危険かって話をしてたんですよ、うん、であのまさにその話の中で、江野さんやっぱどうですか、地震来そうな感じしますとかって、うん、まあ、聞かれたんで、
はい、
来ますよと、それ大体いつぐらいですかって、
うん、
まあはっきり言って今日明日中って言ったんですよ。
お
そんなもんですよっていうつもりで言ったんですよ、うん、別に今日あるいは明日来るっていう予言ではなくて、うん、今日明日来てもおかしくないっていう意味で、うん、まあだから言っときますよ、今日か明日とかって言ったんですよ、うん、見事
怖いやめてください、今後発言しない
でその時にあの理由も言ったんですけど、うん、その今あの例えばあの伊豆から富士山からずっと伊豆諸島を続いてこう、うん、火山帯があるわけですけど、はい、あそこら辺が結構ざわざわしてるわけですよね、うん、あるいはこう今話題の福徳岡ノ場 の軽石だとかも、ね、うん、おなじみじゃないですか、はい、ね、であっちこっちで火吹いてるわけです、うん、阿蘇も中岳が吹いたり、ね、あの桜島も相変わらずだし、
うん、
でそういったことで、まあ、なんかとなく、ね、地球の中でのそういう意味でのプレッシャーが高まってるような気がしてるんですよ、うん、でそれはいずれ必ずどっかにその一番でかいものとして発露してくるもんだっていう、うん、理屈としてそういうふうにあの勝手に思ってるんですけど、うん、なのでだからそのいずれ富士山とは思わないけど、いきなり富士山とは思わないけど、その伊豆っていうところ、うん、伊豆半島わかります？伊豆半島ってありますよね、はい、伊豆半島って大昔どこにいたかっていうフィリピンにいたんですよ、あれあれは
え
あれフィリピンからやってきた、
流れてきた、
はるばる南欧ぐらいという時を超えて
やってきた、くっついたんですか、
そうです、もともとだから伊豆半島はタガログ語を喋っている半島なんですよ、
本当に
本当です、
ええ、
だこれはフィリピン海プレートってやつがじわじわじわじわ北上してきて、はいはい、これで日本列島ちょうどあそこはそのユーラシアプレートっていうのと、
はい、
北米プレートっていうのがこう両方合わせてるところにフィリピン海プレート、はいはい、フィリピンプレートもやってきた三つ巴の地域、
はいはい、
でそれがそのずっと未だにそのフィリピンプレートがずっとあの南から北に向けて押してるわけです、だからそこでその伊豆半島がずっと本州を押してるんで、その北側にあるところに山ができていったわけですよ、でこうあの丹沢山系だとかね、で最終的には富士山ですよ、っていう理屈があるわけです、そのなんかね力がどうもなんかね最近加わり方が顕著なような気がしてるので、
そうなんですね、
うん、でそれもあと一つ、まあ、それもそうだし、その例えば2011年 その東日本大震災の時の地震の影響というのが、
うん、
ずっとあの僕はあの日本をこう背骨のように貫いている中央構造線というやつに影響を及ぼしているというふうに勝手に思っていて、
うん、
でそれがねビリビリビリビリってこう開いていってるんですよ、ジッパーを開けるかのように、
うん、
でそれがねちっちゃい地震がわーっとその中央構造線の上で大体起きるんですけど、その起き方がねなんかパターンがちょっと変わってきてるように体感的に僕は思ってたんですよ、でそのねその中央構造線の西の端っこって九州なんですよね、でそこで先っぽが二股に分かれてるんですよ、でそこのところの二股に分かれてるところで2013年ぐらいから地震がなんかポツポツと起き始めたんです、でそのポツポツと起きる地震が気になってて、これはいずれその端っこにある二川断層とか日名具断層っていうんだけど、これが割れるなと思ってたんで、それでその熊本大分大地震は結果的に私当てちゃったわけですよ、で2度のでかい地震が来る部分まで当てちゃったっていうのはそこまで来てるんですけど、そういった意味で言うとその 確かに今回のその和歌山の沖で起きた、沖っていうか和歌山で起きたやつは内陸の地震になるんですよ、うん、深さからすると、うん、でもそれが影響がないわけないんですよ、うん、影響は絶対あると私思ってて、やっぱ風が吹けば桶屋が儲かる方式で、ある種のバタフライエフェクトみたいなもんで、微妙にやっぱり影響はあるだろうというふうに私は見てるんですけど、それが直接いきなり何らかのそのトリガーになるかどうかは別問題ですが、やっぱね起きますよ、これは。なのでそういった意味でずっとこう思ってたので、昨日その会合で話してて半分冗談だったんですけど、今日明日って言ったらどこでって言われて、まあ多分伊豆かあと和歌山ぐらいじゃないですかってで言ってたら朝起きたらその富士五湖でっていう、まあまあ伊豆の北でさね、でそれ でそれで地震のこととかまた解説するつもりで私側でツイッターとか書いてたら、その横で書いてる横でなんか揺れてんなとか思って、でなんか最初これめまいかなと思ったのよ、ゆさゆさゆさ、
結構そうでした、なんかゆらゆらゆらゆら、
あれなんか俺なんかまずい、なんか俺死ぬのかなとかちょっと思って、そしたらなんかあこれ地震だとか思って、でまだねこのスタジオにカメラつけてないんですよ、この
あ本当や、
せっかく揺れるのをこう撮るために時計までぶら下げて、
揺れました、
あ入れた入れた、思い切りです、なんかカメラつけてりゃよかったと思って、それで、うん、それ流せばまたほら、ね、再生回数稼げるじゃない
立ち悪いわ、
もう俺 YouTuber だからもうそれ
もう自信さえも
自信も全部YouTube として、うん、コンテンツ化していこうと思ってますけど、うんうん、まあ、そういった意味でだからまあ今後ちょっとこれ警戒はしたがいいと思います、
うん、
来ますよ、
なんかまた1週間ぐらいでなんかとかいうニュースが流れてましたけどね、うん、また来るみたいな、
そろそろじゃないですか、もう僕はそろそろトラフも動くだろうという、
もう南海トラフ怖すぎですよね、
まあともかく何度も言っときますけども、グラグラっと来たら高いところにすぐに逃げてください、特に大阪の人、
うん、
あるいは沿岸部にお住まいの方も皆さんそうです、うん、もう少なくとも2階伊達の家はもうダメです、
うん、地震起きた後にすぐに津波の心配はありませんって出るじゃないですか最近、はいはい、あれは、はい、どういう根拠の
もと、もちろんそれはいろんなセンサーが、うん、海の中にいっぱい埋めてあるんですよ、
あそうなんですね、
でそういったものでちゃんと計測した上で、その津波が起きる起きないっていうのは判断できるので、あれ適当に何か勘で言ってるわけじゃないので、あれは信用していいです、
あそうなんですね、
は
い、
ただそうであっても、ある程度の海面の変動っていうのは発表通りにはならない可能性があるし、局地的にちょっと強めの波が来る時もあるので、
はいはい、
必ずしもあれがつまみは心配はありませんって言われたからって言って安心はしちゃいけないです、
なるほど、
やっぱ特に海に近いところでのゆさゆさとする横揺れのようなものがあって比較的大きいなと感じた時はもう間違いなく高いところに一旦は避難するつもりでいただいた、
そうですね、
だからそれはまあ、例えば4階建てとか5階建てぐらいのビルであったりとかマンションであったりとか、なんかそういう逃げる場所っていうものをまず一つ決めておいていただきたい、で特にお年寄りだとかあるいは体の不自由な方がいるようなところであれば、それをどうやってそのお年寄りや体の不自由な方をその高台に避難させるかってことも含めてイメージトレーニングじゃないですけど、あるいは実際に一回やってみるっていう、その車椅子みんなで抱えてもう果たして持っていけるのかとか、もう車椅子そのままだったら捨てて誰かが おぶって、走っていくのかとか、まあ、そういうのも含めていろんな選択肢があると思うので、そういうのもやっぱり考えといていただいた方がいいだろうなと、本当来ますよ、
いやそうですよね、
だから俺それいつってことは言えないですよ、でも来ますから、なので本当だったらもうとっくの昔に来てなきゃおかしいのに、なんかずっと来てないからおかしいんですよ、
やっぱそうなんですね、
おかしいんです、だから前のその南海地震だっけな、あの時だってもな、ね、な75年じゃない、それぐらい経ってるわけか、1945年でしょあれは起きたのは、だからもういつ起きてもおかしくないっていうことです、あと火山の噴火もそうです、
う
ということでございまして、とにかく災害からは命は守ろうと思えば守れますから、
そうですね、
寝てる時に家がペシャンコとかだったらもうちょっとさ、もう、ね、あのどうしようもないけれど、そのグラグラってきてるのを見て家も壊れてなかったら絶対逃げられるんで、その逃げるっていうことをぜひね、あの頭の中に刻み込んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。あ、そうか、この後はパラキルか、パラキルです。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
パラキルでございます。今週のテーマは最強の草の物軍団ということでお送りしていこうと思っております。スタジオには呼んでもいないのにこの人たちが来てしまいました。おなじみミッドナイト前島にご出演いただいております、前島社中の皆さんですよ。よろしくお願いします。
ようこそ。
じゃあちょっと自己紹介をしていただきましょう。まずは、どうぞ。
あ、こんばんは。今日は何もない春菜です。
じゃあ松田さんどうぞ。
あ、松田です。あのよく凱旋でドライバー検察用がかけて
ありがとうございます。そして、前島社長はこの人です。
はい、
先
生、はい、お願いします。
なんかあの前島君もようやくあの落ち着き先が決まったというか住まいが決まったと聞いて
る。あ、そうなんです。やっと今日ガスが通りまして、はい、今日からあれですね、家でお風呂入れます。
なんかカレーかなんか作るってさっき書いてあったけど、
いやカレー作りたかったんですけど、あの1時間じゃとても作れないんでただカレーの材料を一回ちょっと実家の方に帰って、地元が安いんで
交通費のが高くないです
か。あと引っ越しするんで、その資料とかその、ね、書類とか取りに行くついでにやったんですけど、材料だけ買って冷蔵庫の中にパンパン。
あ、今ね、
はい、はいは
いはい。じゃあまだ料理はまだやってない。
そうですね、まあ、なんか週末のカレーでもいいかなと。
なるほど。実はこのね FMC スタジオからやたらと近いところにね、
ね
もうめちゃくちゃもう見える場所に
見えるです、ね、
見えるぐらいのところに今いましてね、多分ね多いって叫べば聞こえるぐらいそれぐらいの距離なんですけど、ご近所になってしまったということで、今日はこのミッドナイト前島でおなじみの前島社中をゲストにお迎えじゃなくて来ちゃったんでね。
いや呼ばれて
だから呼んだんです。
今日は最強の草の物軍団ということで、今日はね皆さんの話をしようということだったんですよ。皆さんがいないうちに私がこう彼らのその皆さんの評価をここでこうダラダラと喋ろうと思ったら、まあ本人たちが来てしまったということで、まあここからは皆さんで自画自賛をやっていただこうという
自画自賛
ということなわけですよ。だってまあね、まゆちゃんもね、はい、もうこの前島社中はもう割ともう顔も分かって
そうですね、はい、
こいつらだっていう、
そうですね、いつもの皆様ですねという感じですね。
もうね、まさかここまで番組が受けが良いというふうになるとは私も思ってなかったんですけれど、本当に受けが良くて、であとその大石あき子さん当選の、まあ最下位ではあっても当選は当選ということで、その原動力になったのはこのボランティアチームとの、皆さんの力っていうのはもう本当に大であったという、これはもうみんな認めるところなんですよね。でそこでその、最強の草の物というふうな表現をさせていただいているんですけど、それまでそれぞれバランバランで、生きてきた人たちが、 まあ、なんか知らないけど大石あき子という、まあ、旗印のもとに集い、それでバランバランにいろいろやってたのが、なんか知らないけどチームができていき、で、特に松田さんとかが今度は何をやりましょうということで、ディスプレイ凱旋をやろうとか、ね、いろんなこうアイディアを出して、でその都度大石あき子さんが、どこに置くんですかとかそういうあの誰がやるんですかとかっていう、そういうことで一旦ブレーキがかかるんだけど、ものともせずにそれをこう実証していくわけですね。やってみせるっていう。でそうするとまあできるじゃんっていうことになって、じゃあこれからやりましょうやっていうことになって、それがこうどんどんどんどん進んでいったということで、そのまあ皆さんの活躍が最終的にはその当選というところまで来ちゃったぞという、はい、
そうですね、
これはやっぱ最強の草のものだと僕は思っているんですけれど、どうですか、まず前島氏はどう評価しますか、自分たちを。
自分たちですか
自分たち、
まあでもね、自分たち別になんかそのやりたいからやってきただけであって、別になんかその評価するとかそういうもんでもないんじゃないかな。
かっこいい、
かっこいい、
いやいやいや、
ねえ、あの松田さんどうですか。
いや本当そうです
よ、ね、よかったらマイクにちょっと近づいていただいて、
いや なんて言うんですかね、まあ最紆余曲折っていうか、まあ、順調に出発したねモニター回線ですけど、わけじゃなくて、最初多分榎田さんからも NG 食らったような気がしたんですよね。
なんすかね、電源のこととか、
電源がどうの壊れ、はいはいはい、モニターが壊れるとか、
はいはいはいはい、まあ、確かにあの下半型のモニターじゃないですからね、あれが果たしてそれに耐えうるかどうかっていう心配は確かにあったんですよ。
で、まあ、大石さんからはその機材とか、あの人員確保、いるからそんなちょっと今のうちの状況じゃ難しいかなみたいな、
まあだからそれなりの、 その、まあ、スタッフというか、技術の裏打ちがあるスタッフがいないと無理でしょうっていうふうに思っちゃうんですよね、普通はね。でそのまあ、言ってみれば素人軍団じゃないですか、それがこうやってるという部分でどうなのかっていうことを含めて、でもやっちまうからすごいですよね。
そうですよね、
結果的に、まあ、なんとかなっちまうという、させちゃうっていう。
そうですよね、で、まあ、2度目のダメ出しされそうになった時に、あの前島君が、できますよと、まあ榎田さんが OBS を使って、あのいろんな、ね、配信もできるんでと、いうことで、それからかな、
そうですね、
乗ってくれたっていう、
まあそうですよね。だから最初のやつで言うと、その果たして本当にその時のスタッフがこう確保できるのかどうかっていう部分も含めて心配な部分はあったけれど、蓋を開けてみたら案外やれるっていう、
まああと、まあ大石さんがいいと思うだと、たまたまやった場所も良かったんじゃないですか。まあ、最初やったのって三国駅だったんです
が、
多分あっこの場所もかなり良くて成功したっていうのも、
まあ、条件が、まあその、まあ、場所もね、あのいろんな意味でプラスに働いたっていうことでしょうね。春菜君とかどうですか、あの今もウォール春菜として常に盾になろうとしてるわけですけれど、
そうですね、僕にはあの技術的なことがほとんどなかったので、いや何かできることって言えばあの周りの人と話をすることだったりとか、あのなんていうんですかね、あの来てもらった人にとにかくあの、まあ、楽しんでではないんですけど、あのいい気持ちで帰ってもらったり、大石さんにあの興味を持ってもらったりっていうことに、あの心を上げて、あのずっとやってきましたね。
だから、まあ、今日この、ね、3人来ていただいてるんですけど、まあ、他にも当然あの前島社中を名乗っていいような人たちあと何人かいるわけですけれど、まあ、それぞれやっぱりあの自分のその役割というか、なんかこうできることっていうのと、それともうちょいプラスアルファでもうちょい背伸びしたりとかっていうのもあって、でまあいろんなことをやってきたっていうふうに私は見とるんですけど、まあなんかどうなんですかね、なんかあのやっていくうちになんかどんどんどんどんそのなんだろう、怖いもの見たさも含めてなんか冒険心がちょっと湧いてきたようなことってないですか。なんか
そうちょっとワクワクするんですよ ね、
はい、その例えばさ、その重曹がどうだとか、ね、重曹液でやろうとかって言って、最初はじゃあ重曹だったらやっぱり西口でしょと、ちょっとし、まあ、比較的 おとなしい方の あっちではまあ時々凱旋活動っていうのは他の政党もやるじゃないですか、でそれをこういくつかやっていくうちに なんかね、なんか物足りなさを感じる。
そうだな、ちょっと寂しいですよ ね、 ね、うん、
で東口の方が色なんか酔っ払いも多いし、ふらふら歩いてるし、ごちゃごちゃしてるし、はい、あっちでやった方がなんか多いし、秋子的にはこうなんか能力を発揮できるんじゃねえかとかっていう冒険ですよね、ある意味ね。
はい、
それがあって、でもそのじゃあやれるのあんなところでっていうなるんだけど、まあ一回やってみましょうっていうふうに松田さんが押すわけですよ、そこで。
へあれ何なんですかね、ある種ブレーキの壊れた機関車みたいな
もうまさにあなたですよ
もう何でもありかよみたいなところでね。
いやなんかね、だから俺も最初はね、うん、ちょっとブレーキ踏んだがいいなと思っていたんだけど、うん、だんだんなんかね、もうこれブレーキ踏むよか、もうアクセル吹かしてもらって、まあ本当に危ない時だけブレーキ踏めばいいかぐらいのつもりで、うん、なんかだんだん楽しくなっていくんですよ。暴走族ですねこれね。これはなんかみんなでなんかこうあのそれこそ突っ走ろうっていう、はい、なんか徒党を組んであのその街道を爆走するという、それにも似たなんかちょっと面白みがなんかあったのかなっていう気がするんですけど、これだって皆さんで、ね、どこでかで何かそういうあのイベント制作の教育を受けたわけでもなければ、プロでも何でもなくて、
う
ん、
好奇心で動いた結果
だよね、はい、でしかもあのまあ一つの実績を残しちまったとい う、
そうです、ね、
これはもうあのぶっちゃけ他にちょっと類を見ないあの選挙戦を、まあ、やってしまったということで、皆さん大変ですよ、責任重大ですよこれ。
何なんですかね、まあ、都構想を否決に終わらせる時点からも、ブレーキが壊れた感じ
っていうか、なんかほらあの一つの成功体験じゃないですか、
成功体験が大きかったんじゃないですかね、
だからなんかもう一回なんか次の山も越えたいみたいな、
そうそう、
なんかね、うん、それが出てきちゃって、うん、これはある種のジャンキーですよ、う
ん、モニター回線やり始めたら順調、決して順調ではなかったと思うんですよ、
だからいろいろほら、うん、あの配信のその電波がうまく、
う
ん、
そうそうそう、
ね、あの画像が伝えられなかったりとか、音が変な音がピーピーガーが出たりとか、いっぱいあったじゃないですか、あのね、で、うん、で最初はもうなんか、あすいませんって謝ることの方が多かったんだけど、それがあのどっかで、まあ、あのうまくいって、でなるほどそうか、こういうふうにやっていけばいいんだっていうなんかコツをだんだん掴んできたじゃないですか、
はい、
そうするとなんか面白くなっちゃってっていうことでしょ、
で大観衆で拍手喝采でとかっていう状況でもなかった、
どちらかというとなんか遠巻きに何やってんだこいつらみたいな感じでちょっと冷たい目で見られたりとか、
たまに酔っ払いが絡んでくるみたいな、ね、
そうそうそう、はい、
まあ、
でだから今でこそ、まあ、最近はその本当にあの当選した後はですよ、皆さんのすごい笑顔で見てくださるその聴衆がわーっと来て、この間のミクにもそうだったけれど、
はい、
ね、なんかそれまではっていうと本当にこうなんかみんな冷たい顔で通り過ぎる人が多かったんだけど、
うんう
ん、なんかちょっと味を占めたですね我々もね、はい、あれ
は、まあ、ボランティアさんが、まあ、桜的な感じでやってくれたりもしましたし、
そうそうそう、前はね、
で
もうちょっと桜がいたんですよ聴衆ボランティアって我々は言ってたんですけど、だから聴衆ボランティアってなんだよって、うん、単に桜だろそれっていうぶっちゃけ桜なんだけど、
まあ、まあ、うん、どっかのね、あの政党は5000円払ってそういうボランティアしてたりとかね、
あ、そうだよね、だから、うん、こっちの方がまだ純粋だよね、
うん、別に、まあ、聴衆ボランティアとはいえ、まあ、普通にね、あのアナウンスしてるだけなんで、
うんうん、
はい、
来るか来ないかだってボランティアの自由だからね、
うん、お金払んでないんで、
う
ん、
そうそうそう、はい、うん、まあでもまあそういうのもあって、うん、最初はやっぱりその形を作るためにはいろんなこう、うん、試行錯誤があったわけですよ。いや
本当ね、工夫っていうか、その質問者が少ない時とかあったじゃないですか。なら、チャットから前島さんが
拾
ってくれて、
はいはいはいはい、
それを質問で回してくれるとか、いやすごいな。
あるいはこう、それこそ聴衆ボランティア、うん、自ら手を挙げて、なんかいつも聞く声だなって最初の頃は思っていたりしたんだけど、は
い
は
い、そういった人もいた。みんな本当そうですよね。本当春菜さんにしてもね。すごい喋るんですよ。
あの
見ず知らずの人とかでも、
はいはいはい、
で、正直言ってね、もうちょっともうあんまり話したくないなっていう人も
こういらっしゃいます。
でもね、もうめげずにずっと
丁寧
に対応してくれるんですよ。
めげたっていう記憶はあんまないんですけど、
それがすごいんだけどいやそれが俺たちできないんだよそれ、はい、俺たちめげるんだよそれ
いや本当に長寿ボランティアじゃない、なんかいつも来てる人たちがどんどん増えてくるんですよ。
はいはいはい、はい、
あまた今度も来てくださいました、また今度も来てくださいました。
だから常連が増えてきたよね。
めっちゃ増えました
ね。
はい、
だから下手したらもう春菜さんファンで、
いやファンはいないけど声はかけてもらうようにな
ります、ね、何あのサインかなんか用意した
サインがない
デザインを
サインがないです、
ね、いやもうそろそろ用意した方がいいかもしれないですよ、はい、もうファンですとかっていう来ますよ、ね、いやだからそういった意味で言うと、これはね、他のところでも言ってるんですけど、そのまあ言ってみれば政治あるいはこの、まあ、選挙に関わるボランティアがいて、まあ、ボランティアはどこの政党だって今さね、はい、いますけれど、その中でそのボランティアの人たちの顔と名前とかがこう売れるっていうか、その前島君とか、ね、春菜君とか松田さんとかっていうのがこう何となく分かって声かけてくれるじゃないですか。そういうボランティアってちょっと前例がないと思うんですよ ね、
そうですね、
なのでそれがそのチーム一丸となってなんかあの大石チームってのはなんか面白そうだねっていう風なイメージ作りに我々は結構寄与してると思うんですよね。であのなんか親しみやすさとか、あの実際その声かけてくるじゃないですか最近、
そうです、はい、
前はこっち側からねあの声かけたりとかってことがあったけれど、なんか最近はこの間もほらみんなであの京都に行った時とかも、江戸北さんですよねとかっていう、ああどうもとかなんかすいませんって謝ってですよ、ね、でなんかそういう風な感じでこう親しくこう声をかけていただけるっていうのは、これはちょっとボランティア冥利に尽きるんじゃないですか皆さん。
ありがたい限りですね。
で春菜君もそれでこう何か彼女でも見つけようというそういう、
そうですね、
募集してるんですか、
はい、いい人がいればいいですね。
ぜひね、事件だけは起こさないようにね、
はい、
というまあだからそういった意味で言うと本当にあのボランティアっていうのは僕はどっかね、あの突き放した思いはちょっとあったんですよ。それはまあ FMC でもずっとそのボランティアの皆さんと一緒にやってきたんですけど、なんかねどっかでこうあの糸の切れたタコみたいにコントロールが効かなくなってそのままいなくなっちゃう人とかって結構いるんですよね。でそういうの見てきたんで、あのあんまりその強いことを言ってもしょうがないし、その指導をしたとしてもその果たしてそれがちゃんと生かしてくれるかどうかって、ちょっとこうあのどうなんだと思う時は、時々あるんですよ。でそれがそのこの あの大石チームに関しては、まあ、もちろんそういう人もいますよ中にはね、もうあの、まあ、前は来てたけどもう最近見かけませんなんて人もいる、確かにいるんだけれど、その中でこの前島社中というこのチームがなんかあの突出したそのなんですか、ある意味リーダーになって動いてるっていうのはこれはちょっと面白いなと思って私も見てましたね。でこれがそのさらにこう生かしていくととんでもねえチームになっていくぞという、それこそその今日のテーマじゃないですけど最強の草の者、軍団という風になっていくであろうという期待をしているわけで、まあその重責を担うリーダー前島としては、これからね、だってもうあの若手のリーダーとしてね、まあ私とか松田さんなんてのはもうどちらかというともうあの年寄りなわけですから、でそのうちあの年寄り邪魔くせえとかって思って我々は切られていく
いやいやいやいや
まだまだ
ですよ、まだまだ頑張っていただかない
と、でこうあの次の時代をこう担っていくということで、さらに若い人たちに入ってもらって、そういった人たちを育てていくっていう脈々とそのね、その知見というものをつないでいただくっていうことじゃないですか。
いやいやいや、
高校生とかもね今最近来てくれてますね。
あ、そうなの。
そうですね、
ああいいね、
はい、
まああの19歳の広島から来る彼もいます。
彼もいます。
そうですね、
もう彼もすっかり有名になってしまいましたね。
そうですね、
まあどうですかまゆちゃん、こういうこういうあの連中を見て、うぜえと思うのか。
いやいやいやいや、いや楽しそうですよね皆さん、生き生きとしてますよね。
楽しそうとかね、楽しんでますよ。だってねミッドナイト前島だって月に 1,2 回とか行ってたんですよ。
けん1、2回じゃなくてもう
ほぼほぼ
ちょっと今3日ぐらいなんか空いたんですよね。
そうなちょっとね、はい、
まあ ネタもなかったんだよねちょっとね、まあ今日この後撮るんでしょうけど、
これ続くんですかやっぱり、
まあまあ続きますよこれ。もうだってもうあの深夜快速あの B 編成でレギュラー番組になっちまいましたからね。週2回必ずあるっていう位置づけになるんで、一つ皆さんよろしくお願いします。
ネタがついてくるんですかねこれ。
ネタだからこれから新ネタをネタ帳作っとかないといけないみたいな。
そうやっぱ国会始まった大井さんが暴れてくれないと。
そう
そうですね。ね、そういう意味ではやっぱ維新に感謝しなきゃいけないですね。
あ、
そうですね、
維新とか憲明党とか、はい、
あのぜひそれはあのミッドナイトの方でまた
見ていただ
ければと思いますけどもね、はい、というわけでございまして今週は最強の草の物軍団ということで、大石あき子事務所に集っているボランティア軍団、前島社中をお招き
お招きしたんだ、招いてくださいよ、
呼んだじゃないですか。
ゲストで来ていただきました。本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。一旦 CM です。
引き続き FMC が過去に制作した継続番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末今では使用されていないハードディスクその他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますがお心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
世界のファッションタマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今年6月26日自転車の世界大会ツールドフランスの第一ステージで50名近くを巻き込む大規模クラッシュが発生しました。覚えてます？
いや知らなかったです。
知らなかった？知らない？
知らない。
結構世界的ニュースになったよこれ。あのおばちゃんがねプラカードをこう沿道からこう突き出して、
それにぶつかって、
そう原因はコース沿道にいた観客がテレビカメラに向かってじいちゃんばあちゃん頑張ってという、レースとは無関係なプラカードを突き出しそれが後ろから来た選手と接触したためで、事故の大きさから世界中で話題になりました。なぜ50人だから、ね、
いやひどいな。
漫画だもんほとんど、もう次から次へとそこに突っ込んで、潰れていく。
だってあの時速70キロぐらいで走ってるのに、
まあ結構なスピード
で、ね、車がクラッシュするみたいな、
この観客は31歳のフランス人の女性で、事故直後現場から逃げ出しましたが、
うわ
4日後に出頭し逮捕となりました。当初大会主催者も法的措置を検討していたものの、世界中でこの女性への誹謗中傷が過熱したことを考慮し、その沈静化を図るため、まあ、彼女はテロリストではないということで法的措置は取り下げました。またプラカードと最初に接触した選手は9月の別のレースで優勝し、花道を飾る形で引退を表明。今回の大クラッシュが引退のきっかけの一つになったようです。そして今年10月中旬裁判が始まりました。裁判所では多くの報道陣が待ち構えるなど注目が集まります。検察は懲役1年および約200万円の罰金の求刑まであり得ましたが、この女性は十分に反省と後悔をしているとして、執行猶予付きの禁錮4ヶ月を求刑、事実上実刑を回避しました。現在も世界中のネットでこの女性への誹謗中傷が絶えておらず、またこのレースを賭けの対象にしていた、マフィアもいたと考えられ フランス当局はこの女性の身元は終始公表しておりません。裁判の判決は12月9日、うん、執行猶予がつけばこの女性は自由の身になるのですが、逆に心配になってしまいます。皆様いかが思いますでしょうか、ということでいただきました。まあまあちょっとね、うっかりにも程があるというか、このおばさん何やったんだろうなっていう。
いや、31歳のおばさん、
まあまあ、あのまあまあいいじゃないですか。まあお姉さん、
姉さん
ね、本当にあの思い切り突き出しましたからね。
先頭の人に向かってですか。
いや、だからその
途中
後ろから来てるわけですよ。そのでカメラに向かってこの、
あ、
そのプラカードを出したわけです。
そういうこと。
で、後ろからその選手が迫ってるということにはもうちょっと意識が飛んでたのかどうかで、そこにそのいきなり出したもんだから、もう回避できずに自転車が突っ込む、こける、そしたら後ろからもう次々にこける、突っ込むみたいな、そういうようなことですよ。
うん、もう次からですね、沿道は下がるかもしれないですね、こういうことがあったら。
まあ、もしくはまあそうですね、まあその何らか の、 その規制が張られるということになるじゃないですか。逆に言うと、そういうふうにしてこう邪魔するやつをこう面白がって愉快犯が出てくる
って
ことも中にはあるかもしれないですけど、まあ時々ね、あのほら日本でもあのマラソンだとかで、沿道であのなんかアホがいるじゃないですか。
そうですね、
よくいるのはランナーと一緒に走るやつとか。
そうそうそう、
なんか
まあほのぼのしていいですけど、あの自転車爆走は怖いですよね。
あ、まあね、あのあとほら、あのなんだ、あの箱根駅伝とかで、あれもほら一応コロナでね、その沿道での応援はお控えくださいって言ってるのに、思いっきりじゃないですか、
言っちゃいましたね、
はい、でこうあの一緒になって走るバカとか、で、あのでどれで思うんですけど、その沿道で走ってるやつの方が早いっていう時がないかなと思って、なんか
いや見たことない、今まで逃げ切った人は見たことない。
実はものすげえ自信のあるやつで俺は足には自信があるんだけど、あの大学に行けなかったんだよねとかっていうそれで絶対あいつらを任してやるんだみたいな、なんかそういう草の者がいましたね。
ややこしいな、
これからね草の者の時代ですよ。
言いたいだけ。
でそれでこう、その沿道でガーッと走るとか、なんかそのプロスポーツの選手とかもビビらせるみたいな、なんかこうサッカーの試合やってる時にこう客席の方でなんかリフティングとかやって
意味わからんそれ
ずっとリフティングやってるやつがいるとか、そういうようなのってどうですかね。邪魔をするっていう、そういうのはちょっと見てみたいなと思うんですけどね。あるいはこうあの柔道とかそういう格闘技の試合で客席で喧嘩してて、
やめてください、それはやばいでしょ。そういうこれはもうできん、
明らかにそいつの方が強そうだっていうそういうのがこう出てこないかなとか思ったりするんですけれど、まあどうなんですかね。まあ、せっかくあの今スタジオにあの前島社長がまだ残ってくれてますんで、
いましたね。
あのこれどうですか、皆さんこ の、 あのツール・ド・フランスのこの映像とか見ました？
いや、はい、初めて聞きました。
あ、そう、
はい、
松田さん見てない？
あ、そうですよ、ね、
僕はちょっと見ましたけど。
あ、なんか見た、どう思いましたか？
いや、あれでもあの後逃げたんですよね。
まあまあちょっとビビって、
まあね、逃げますよね。
逃げたっていうか、姿をくらましたんだけどね。
自分のせいで怪我させてやっぱり、ね、ビビりますよね。
まああれはあの引き逃げ犯と一緒にしちゃいかんけど、よくほらその場を立ち去る人っていうじゃん、びっくりしちゃってどうしていいか分からなくなって、それに近いものはあったんだろうね。
そうですね、絶対、ありますよね。
でもテレビカメラで思いっきりバッチリ映されてるわけだから、
証拠がね、
逃げようがないけどね。結局まあでもしばらくあれ、その何時間か分かんなかったんだよね、確かね。
確かそうですね。
結果的にだから自分で あまりにその話がでかくなったっていうんで、4日後に出頭したということで。まあ、どうですか、皆さんもなんか今までに過去にいろんな、あのなんか犯罪行為を行って何日か後に出頭したとかそういうことはないですか？
僕今日言うのが遅れてめっちゃ怒られたっていうのが一個ある
から。え、何が？
いや、ちょっとね、今日会社で、もうちょっと早く報告しとかなあかんことがあって、それで言うのが遅れて、ずっと黙ってただろうお前っていうのでめっちゃ怒られたっていう。これは書類になって社長まで行くよって言われて、
大ごと
になった
いいじゃん、会社の中で有名人になる。
いや評価下がるだけじゃないですか。
いやこう社長にまで名前が超えればこれからはこれからは楽よ。
確かに、
君か春菜というのは
社長たまに会うんですよね。
ちょっと君は面白いね、ちょっと一緒に飲みに行こうかとか。どうぞ。
そう
です
ね、そういい風に
俺そういうのでずっと人生歩んできたから。
へ
え。そうそうそう、だからあの局の、あのベンチで昼間から居眠りしてたら、あの小突かれて、そのお前何やってんだって言ったら、ね、寝てんじゃないですかとか言ってで言ったら、それがあの副社長だったんですよ。
すごいな。
それのおかげでその人がなんかお前も変だな、面白いなって言ってくれて、それからあの私の運命が開けるっていうこともあるので、まあ、意外とそれが大チャンスになるかもしれないです。
そうね、ことを願ってますけど、
だから今度そのなんかコンタクトしてくることがあったら、その社長をとりあえずボコって後ろから小突いてみる。
そんな悪いことしません、はい、
そういう松田さんとかなんかないですか、この今までの人生の中で、いろんなそういうあのトラブルとかあの正直に言っとけよかったとかっていうのないですか。
いやトラブルだからだらけで
何かトラブルだらけ。真島くんない、
特にはあれですね。
あ、もうやっぱりずっと真面目に生きてきた。
まあ、もう真面目ではないですけどね。
あそうだ。
どうですか、出頭したらあかんとかなれそのレベルなんてさすがにちょっとね、
これでもずいぶん前だけど、もう40ぐらいの時に、
はい、
ホームセンターで100円のね認め印を買おうと思って自分の名前をこう買って、はい、で手で握りしめてたの、
はい、
で別の買い物もあったんで買い物カゴを持ってそれでレジに行ったわけ、
はい、
それでレジに行ってお金払うんだけど、最後の最後までその左手で、俺基本左利きなんだけど、左手でずっとその三本板をずっと握りしめてたんですよ、
はい、
握りしめたままなんか その意識がなくて、そのまま店出ちゃったのね。これ万引きだよね。
ですね。
これあのどうしていいかわからなくなってそのまま帰ったことがあるんです、もうあのもう18年も前ぐらい
から時効ですね。
時効なんですけど、そういうことがあって、ずっとそれが僕の心の中でこうなんかこうトラウマというか、あの重荷になっていて、僕は犯罪者だとかって思っていつも反省しています。
今から出頭してみますか。
やってみますか。100円の100円のさ、まあ、あのまあでも本当に、ね、無意識だったのよ、うん、別にそんな100円をその万引きしようというそんな意識は全然なくて、本当になんかね手で自然に手の中にフィットしちゃってて忘れちゃったっていう、それで金払ってるのよ。だからその人差し指と親指は生きてるんだよね、わかる、左手のその中指薬指小指でそのハンコを持ってるんですよ、で人差し指親指は使ってて、それでこう小銭とか出してるんで、
全然指紋犯です。
指導犯。
テクニックが
マジシャンと呼んで違うという。皆さん真似しないでくださいね。
はい、
ということでございまして、今日はね、ミッドナイト前島でおなじみの前島社中にも残っていただいておりますが、この後は、きっとミッドナイト前島の収録があるであろうという。どうする、舞ちゃん残る。
検討
中。ということで、そろそろね Q&A エンディングテーマが流れてまいります。さあというわけでございまして、これ早めにアップできると思うので、多分12月4日の昼過ぎぐらいには多分これアップできると思うんですよ、いつもより早めに。なので早めに聞いてる方はひょっとしたら大丈夫かもしれません。12月4日土曜日、18時から、JR 塚本駅前におきまして、大石晃子さんの街頭演説会が行われます、詳しくは前島くんから説明を。
塚本駅の方ですね、まあ、いつもの、まあ、ライブしてる場所なんですけど、あそこで18時から全部なんか言っちゃいましたよね。
西口だよね。
西口で
、はい、今回どういう出し物が、
出し物特にね、なんか面白いことしたいんですけど、
今回ね、八幡愛さんオファーかけたんですけど、愛さん別個にイベントをなさっておられるんで、愛さんの方にお近くの方行かれる方もいらっしゃると思いますんで、まあ、それでも一応宣伝しておりますけども、こちら JR 塚本駅にお近くの方はぜひ ね、大石あきこさんの方に来ていただければなと思います。18時から JR 塚本駅、はい、
雨天結構です。
あそこね、こうあの上が道路になってて日差しがになってるんですから雨降っても大丈夫なんで、はい、で皆さん来るんですよね。皆さん、
そうですね、行きます。
あの配信などをやりますんで、まあだから遠くの方はぜひあのネット配信の方で、そうですね、YouTube で配信を行いますんでご覧いただきたい、はい、という。寒そうですよ。
気温また下がるとかなんか言ってましたね、うん、なんか
下はね、お越しいただく方はぜひ暖かくしてあの着込んできていただきたいという、はい、我々もあの多少はちょっと気ぶくれ状態でやらなきゃいけないかなと思いますけども、うん、まあ、私とあの松田さんとあの春菜君は着なくても
見た目だけです、ええ、
その方は寒い。あ、そうですか、はい、肉じゅうたん、肉布団が
いやいや言うて自分もあの下半身デブなんだ、あのミートテックが。
そう、
あ、そうなんですよ。
あ、そうだっけ。
でも体重多分70超えてるんですよ。
結構でも筋肉じゃない。
でも筋肉すごいですね。全肉ですよ、あのミートテックが。
そう、は
い、ミートテック。
俺らテックテックになっちゃうよね。まあそういうことでございまして、ぜひね、よろしくお願いいたします。それと12月11日来週です。いよいよ QIC 1300回ということで重装で、行います。
はい、
もうあの抽選で当たった方にはお知らせが行くと思いますし、あとこの前島社長も多分遊びに来てくれるんじゃないかなと思ってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石殺しになんか殺されそう。
いやいや、もうこれあのね、もうあの来るよね。
あ、ぜひぜひ、
はい、まださんもよかったら、は
い、ぜひ。
これあの飲み食いまでありますから、あの
宴会までごちそうさまです。ありがとうございます。
あの慈悲です。
慈悲
です。、ということでございまして、お送りしてまいりました QIC そろそろお別れの時間でございます。お相手は私榎田信也門と
ストロンボリ真由と、
そしてどうぞ
前島社中でした。
まさかの一人
持ってったな。
あと二人、
ということでございまして、じゃあまた来週よろしくお願いいたします。 QIC この辺でごきげんよう、さようなら。